こんにちは。小さなマーケティング会社を経営するカラビナハート株式会社の森洋平です。変革参謀、当事者が語るリアル。この番組では、
普段ヨーロッパ最大級のコンサルティング会社のローランドベルガーにてシニアパートナーをされている田村さん、変革アドバイザーの野本さんをお迎えし、
変革をリードしてきた当事者としての視点を持つ2人が企業変革のリアルについて語り合うトーク番組です。今回のテーマはこちら、
日本企業あるあるの名ばかり CXO 制度。日本にも CEO とか COO とか CXO が根付いていますが、部長とかとは本来的にはどう違うものなんでしょうか。
これは結構本質的な問題というか、日本企業で変革が進まない理由の一つでもあると思うので、ぜひ深掘りしてみたいテーマなんですけど、多分振り返ると特に日本の場合はこの15年ぐらいで、大企業においては監督と執行、要は経営の監督と経営の執行の分離っていうのはある程度進んできたのかなと思うんですね。これはコーポレートガバナンスコードっていうものがすごく叫ばれるようになって以来、ちゃんと分けようと、もちろんまだまだそれが進んでない企業っていうのもたくさんありますけど、大企業においてはかなり浸透してきたと、ただ分離が進んで監督側の役割、すなわち取締役会の役割っていうものはちゃんと定義されてきてるんですけど、執行側がどれだけ変わったのかっていうと、実はあんまり変わってないっていう問題とすごく共通するなと思うんですね。すなわち分離は進んだんだけど、分離すると同時に執行側も高度化していかなきゃいけないんですけど、残念ながらまだまだ高度化が、その仕組みの高度化、構造の高度化、意思決定の仕方の高度化ではなくて、役職がちょっとかっこいい役職名が増えたっていうことになってやしないかなと、その典型がこの CXO だと思うんですよ。
なるほど。
例えば、もちろん CEO、最高経営責任者、これは、ある程度昔からありましたけど、特にこの10年ぐらいでその他の C 何々 O が、よく CXO って言うわけですけど、CFO、COO、CHRO、CIO、CDO、中には CAO とか CMO とか CLO とか、調べるとこれ日本だけじゃなくて海外でも A から Z まで全部あるらしいんですけど、全部26名いるかどうかは別として、っていうぐらい C 何々 O っていうのがあるわけですよ。ただこれって本来そのチーフ何々オフィサーの意味って何なんだろうかと、これ役職名が新たに増えたとか刷新されたとかかっこよくなったっていうことではなくて、先ほどちょっとこう触れたように、そもそも執行体制の高度化の結果であるべきなんですよね。で、じゃあこの執行体制の高度化って何を言ってるかっていうと、まさに今森さんがこうご質問いただいたように、財務部長イコール CFO ですとか、人事部長がなんとなく名前がかっこよくなって CHRO ですではないってことなんですよ。
なるほど。
もともとこの CXO っていうのは、極論すれば役職名ではなくて、そこにどんな責任が紐付いているのかっていうことを意味してるんです。これってもうちょっと言うと、今までってトップ、要は CEO が全てを決める、意思決定の頂点にいて、財務であれ戦略であれ人事であれ、大きな経営の資源配分にこう関わるようなことっていうのは CEO が最終的に決める、部長は例えば経理財務部長や法務部長や、情報システム部長、経営企画部長は、そのために我々はこうしたいっていう起案をする、起案側で、決める側は CEO である、っていうことが以前だとすると、この CXO っていうのは立場が違うんですよ、そうではなくて決める側なんですね。
なるほど。
決める側っていう意味はすなわち資源配分を決める側、これはやるけどこれはやらない、これは増やすけどこれは減らすっていう意思決定をすると、その意思決定のよりどころ、もしくは意思決定のゴールは、それによって企業価値が上がる、企業価値を上げるには涙を飲んでこっちは減らす、思い切りこっちに傾斜配分をする、 人を、技術を、情報システムとか投資をっていうことを決めるのが CXO の役割であって、世の中とっても複雑になってきているし、まあ、多くの企業というか、まあ、大企業であればあるほどグローバルでビジネスを展開しているし、それから大企業の一部はいろんな事業をたくさん抱えていると。そうすると、まあ、まさに過去のエピソードでもこう議論になったように、持ち株会社とホールディングスとか全社で物事を考えるっていうことの重要性が非常に大きくなっていると、国をまたがって事業をまたがって考えなきゃいけない、あるいは機能をまたがって考えなきゃいけない、それを全部 CEO が一手に引き受けていたら回らないと、なので CEO の下で企業価値に直結するような、例えば資本の配分の仕方、企業価値に直結するような人材ポートフォリオのあり方、リスキリングをどう考えていくのか、あるいは、企業価値に照らしたときにそもそもデジタル投資をどこにどれほど配分するのかしないのか、こういったことを考えていかなきゃいけないと、あるいは戦略を考える、 M&A を考える、これもすべて資源配分論と企業価値に結びつけて考えていかなきゃいけない、なので組み替え、ポートフォリオの見直し、配分の見直し、これを CEO の下でこの CX の人たちが連携しながら意思決定をしていくと、これが CX の仕事なんですね。
なるほど。
なので部長の仕事とはまるで違う。部長は部門の KPI 背負ってる人じゃないですか、
そうですね、
CX は部門の KPI 背負う人じゃないですよね、じゃなくて企業価値に責任を持つ人、したがってここは思いっきり突っ込む、ここは思いっきり引く、そういったことを決めなきゃいけない。でも決め事すると一人では決められないので、CXO が連携してこれ考えていかなきゃいけないんだっていうのが、もともとのこの CXO の、まあ、出自であり、まあ、生まれた理由であり、部長との違いであり、これが要は役職名の刷新ではありませんと。でも残念ながら、そこまでこう進化しきれてない、まあ、ていうか進化途上なんでしょうね。まだなんとなく経理財務部長っていうよりも CFO って言った方がかっこいいじゃないですか。
かっこいいですね。はい。
だけど、実際見てるのは国内部門だけとか、なっちゃうわけですよ。だけど、本来であれば、例えば CHRO の人っていうのは、全世界、全拠点の人の情報っていうのを全て一手に握っていて、どこにどんなスキルの人がいて、それをどう組み替えていくのか、どこにどんな人が足りなくて、どこにどんな人が余っていて、これを最適配置するには、どういうふうに組み替えるべきなのか、これを地域とか法人またがって議論しなきゃいけない。ところが残念ながら人事部長の延長の CHRO だと、いや海外のそこの販売会社のそこの工場 のケーパビリティどんな人がいるかって、いやそれ聞いてみないと分かりませんってなるわけですよ。いやいや聞いてみないと分からないんだったら CHRO の仕事してませんよね、それって国内人事部長の仕事ですよね、となってしまう。なのでなんかそこのどこまでこう責任役割権限を引き上げているのか、およびそれを企業価値の観点から資源配分論で考えているのか、ここがすごく大きな違いで、もしかすると海外の経営者とか海外の企業が日本企業を見たときに、日本企業の C 何々をってなんか違うよねって違和感を持つのはそこにあるのかな。
なるほど。
なのでこれは役職名の刷新ではありませんというふうに思ってます。
これってちなみに田村さんの感覚だと、日本の CXO がその企業価値向上のためにちゃんと配置されて機能してるって、まあ大きい上場企業の中だとどれくらいちゃんと機能してるとお考えですか。
どうでしょう、1割とか。
1割や、そん
なじゃないですかね。
なるほどね、
多くの場合は単純にその部長の延長線上でかっこいい役職名にとどまってるっていうケースがすごく多いと思いますね。
なるほどね。これアメリカとかだともうちょっとちゃんと機能分かれてるんですか。
そうですね。なので結構我々も例えばローランベルガーの海外のパートナーと話をしていると、で、まあ、一緒にプロジェクトをやって日本企業を見たり、あるいは逆に一緒にプロジェクトやって海外企業を見たりとかってした時に、やっぱりこの CXO の責任権限範囲っていうのの違いに、ギャップを感じるっていうことってあるんですよね、現実。なので、まあ、ここは我々がもう少しこうグレードアップしていかないといけない 課題なのかなと。なので監督と執行の分離進んで、監督側、まあ、これはこれでもちろんいろんな課題あります、うん、本当に監督できてるのか、うん、いろんな課題もちろんあるんですけど、一方で執行側の高度化についてもやっぱりまだ課題は残っていて、うんうんうんうん、ここをより資本市場の目線にも気を配りながら全社の意思決定をしていくっていう執行体制が非常に求められているかなと。
なるほど、ありがとうございます。俺、私初めてちゃんとなんか CEO、CXO とその部長とかとの違いなんか理解できたような気がしました。ありがとうございます。野本さん、何かいかがですか。ここ
4月から CSO を拝命しております私としてはですね、はい、今日は当たりませんようにと思いながら、はい、ずっと声を潜めてきたんですが、まあ、まさにですね、経営企画的な、まあ、我が社はその今僕5月からはその経営企画的な部署の部長も兼務をしている、あ、まあ、CSO から入ってそっちを兼務したので、
なるほど、
名ばかりではないと私は思いたいんですが、はい、どっちかというとそういう部長的な仕事、これは部長的な仕事、うんうん、これは CSO っていう風に僕自身は結構分けて、うんうん、見ていますと。だから細かい仕事も、まあ、できるというか細かい仕事も好きなので、うん、やっちゃうんですけど、詳細はお話しできないものの、やっぱり大きく2つあって、1つ CSO としての仕事は、そのうちは創業期が社長副社長でいらっしゃるので、うん、ホールディングスの、うんうん、が示してくださったこう理念とかパーパスみたいなところとか、うんうん、あとは基本戦略、この基本戦略を僕が受け取って、その戦略をより解像度を上げていくというかですね、うんうん、具体的に戦術レベルまでは落とさないものの、それをまあ具体的にこの基本戦略をどうやっていつぐらいの時期にどういうことをやりながらこう進めていくのかみたいなことを今自分で久々に紙も書きながら、うん、言語化していったり、でそれをさっきもまさに出てきましたけど、各事業の役割であるとか、お願いしたいこと、果たしてほしいことみたいな風に落とし込みつつも、まだできてはいないんですけど、言ったばかりなんで、この1年かけて改めてちょっと投資配分を見直していくみたいなところを今手がけているところですね。それがでも基本的には CSO の仕事、うん、はい、でも一方でじゃあそれをじゃあ各事業にお願いをした役割であるとか、ホールディングスが揃えなきゃいけない機能みたいなのがちゃんと進んでますかみたいな、うん、まあ森さんよくご存知のこの僕は PDCA のなんか鬼みたいな、ね、うんうん、シーズンまではよく言われてましたので、うん、それを会社レベルで、うんうん、ちゃんとやっていく、まあ、神経系をつないでいくみたいな会議体であるとか帳票を作るとか、うんうん、そういう仕事はどちらかというと名前は違うんですけど経営企画室的な仕事だと思ってるんで、そこも兼務してやってます、うんうん、なのでそこはこう切り分けながらやっているつもりですけど、うん、たまにどっち人格で僕はこれを言ってるんだっけって思うこともあるので、うん、やっぱり意識として気にしているのと、ぜひですね、なんて言うんでしょうね、皆さんこうそういうのってこう CEO、COO とかその会社の取締役会が決めないから俺は分からんとこれは聞いてないみたいな人もごくまれにいらっしゃるんですけど、うん、CXO の方も CXO じゃないけどなんちゃら部長の方もそこの違いって何なのっていうのは、まあ、そこがね自分が考える違いにこう実態がフィットしてないからってまた評論家みたいになるのはやめてほしいんですけど、うん、私は何をする人ぞをちゃんと考えてほしいなというふうに、うん、まあ、欲しいなじゃないですね、考えると、まあ、結構なんかいいですよっていう。でこれは何を言っているかっていうと、僕一番こうこの CXO で悩んだのって、その昔コロナに入った直後に外食企業の取締役にね COO にならせていただいたんですけど、うん、COO って何ぞやっていうのにだいぶ思い悩みましてですね、うん、他ってファイナンスとかストラテジーとかそういう風に分かりやすいんですけど、最高執行責任者って何、
うん、
社長いるしみたいな、
うん、確かに
いや、その時はやっぱりいろんな COO としてお答えになられている方々の記事を読んだり、はたまた話を聞きに行ったりして、まあ、その時に僕がたどり着いた、もう今では違うし会社によって違うあの答えがあると思うんですけど、 COO の当時の僕なりの理解は2つで、うん、それぞれこうレポートしてくれる各事業の業績達成、
うん、
まあ、予算作ってるんですけど、この業績達成をちゃんと支援をするし、うん、もし行かないのであればハンズオンでも行かせるっていう、うん、ここが一つっていうのと、だからそれぞれの事業単体をちゃんと引き上げていくっていうところが一つで、もう一つはせっかく複数の事業があるんだから、そこのシナジー、これは別になんか一緒に営業してなんかアップする狙いとかそういうことではなくて、A という事業でうまくいったことがあれば、B とか C とかに水平展開をしたりとか、失敗した何かこう残念なことがあったら二度と他の事業がそれにはまらないようにしていくであるとか、この人に聞いたらいいよがあったり、ここで少し持て余している人材がいるんであればこっちのデイ事業に送って再生して両方がいい感じにしてあげるとか、うん、まあ、そういうのを総称して僕はシナジーと呼んでるんですけど、うんうん、それぞれを伸ばすっていうのとひっつけたり離したりして総和を上げていくっていう、この2つをこう手を変え品を変えやっていくのが COO だなって、その時はまあ3ヶ月ぐらい思い悩んだ末に自分の中で言語化してやっていった。
なるほど。
まあ、ただですね、ザ・コロナ禍だったんで、まあ、ちょっと違うこともたくさんやってましたけど、でもなんかそういう風に、CXO 何する人ぞっていうのはぜひですね言語化してなんかこう考える、でなった人はなった人で自分は何をする人ぞなのだろうかっていうのはめちゃくちゃ考えていただくと、なんかすごくこの制度がより一層生きるんじゃないかなというふうには思っています。
なるほど、ありがとう。まるでなんか私が聞いてるともうそれって CEO の仕事なんじゃないですかっていうふうにも聞いちゃうんですけど、やっぱちょっと違いますか。
まあ、してあげてほしいですけどね。CEO とか、まあ、してくれればいいけど、世の中って僕がどうだったかは別としても、やってほしいことが完全にやられる世の中だったら変革なんていらないと思ってるんで、はい、ぜひですね、あの矢印を、矢印っていうか自分でそういうのを言語化するっていうのをやっていくと前向きに変革が進むんじゃないかなと思うし、うん、あいつがやらないからだって言っている人は一生変革なんてできないんじゃないって思います。そうです。
なるほど。これでもあれですね、この現 CEO とか CXO の方にもう一度まあそれを定義していただきたいっていうのもあると思うんですけど、やっぱそっちを目指して今働いている皆さんにも、本来さっきの田村さんの話じゃないですけど、本来持つべきその CXO の役割っていうのを一度ちゃんと考えて、そこを目指すんだったら目指すっていう風に動いていただきたいなっていう風にもなんか聞いてて思ったりしました。
多分この CXO が意思決定の仕組みとしてきちんと機能していこうとすると、うん、その役職の刷新ではなく機能しようとすると2つやっぱ必要で、うん、1つは野茂さんおっしゃったように、まずなろうと思う人が部門トップの延長ではないものであるということをしっかりと認識した上で、 CXO として成し遂げるべきことって何なんだろうかと、企業価値の観点からその担当領域の資源配分を考えるっていう、何を考えるってことなんだろうかっていうことを自問自答するっていうのがまず一つ、
うんうん、
もう一つはこれがうまくやる、こう機能していくために必要なのは、 CEO の方が何が自分の仕事で何が CXO の仕事なのかを改めて考えるっていうことも重要だと思うんですよ、うん、要は今までは CEO が全部決めて部長に起案させる、これであるいは事業部長に起案させる、私が決めます、うん、これで回っていけたんだとすると、多分この CXO 制度が世の中の仕組みとして捉えられてきてる、増えてきてる背景には、それではなかなか難しいでしょうと、
うん、
むしろ CEO プラス CXO 複数名で、
うんうん、
CXO チームとして意思決定をしていくっていうことが執行体制の高度化そのものであるっ ていうことが求められてるからだと思うんですよね。その意識を CEO も持たないといけないと、うん、俺が全部決める、私が全部決めますではなくて、うん、じゃあ価値、企業価値の観点から財務の資本の再配分をどう考えるか、事業のポートフォリオをどう考えるのか、人材のポートフォリオをどう捉えるのか、デジタルをどう捉えるのか、なんていうことを全部 CEO がやるって難しいんですよね、さすがに今、
うん、
となるとそれをちゃんと CXO に権限移譲しないといかん、
うんうんうん、
で CEO トップとして CXO チームが事業トップと議論をしながらそこを意思決定していくっていう、この少人数の会議体、
うん、
で CXO 側は決める側にいるっていう、うんうん、これが CEO 自身がそれに対して覚悟を持てるかだと思うんですよね。この覚悟がないと CXO は宙に浮いちゃうんですよね、
うん、確かに。
どっちの側なのか分かんなくなっちゃうんで、そうすると下の人からしてもあの人何のためにいるんだろうかと、部長の延長なのかしら、そうじゃないのかしらとなってしまうんで、 CEO 側にももちろん覚悟が必要と。でこれは明らかに経営会議とはまたきっと違うんですよね。その数十人いる経営会議とこの5から7名ぐらいで意思決定する CXO チーム会議とはきっと別物で、そこをどういうふうに役割分担しながらまさにこの意思決定の構造を作っていくのか、意思決定の詰まりを取り除いていくのか、そんなことができると多分経営の仕組みそのもの OS が刷新されるんだと思うんですね。それを多分この CXO 制度っていうのは求めていて、コーポレートガバナンスっていうのは多分監督側の高度化とこういった執行側の高度化が多分両輪になって変わっていくべきもので、そこを我々日本企業も学ぶべきところは学んで、
うんうん、
アジャストするべきところはアジャストしながらやっていけるといいなと思ってます。
私本日すごい勉強になったんですけど、これ聞いて野本さん何かありますでしょうか。
ちょっと今の文脈、最後の文脈とは少し趣の違ったことを言うんですけど、いやずっとやっぱりこう改めて CXO となんちゃら部長との違いって、これ前回も同じような話をしましたけど、覚悟の違いなんじゃないかなと思っていて、まあ日本企業ってうちとかは違いますけど、こうなんとか部長からやっぱり CXO ってついた時になんとなくつけてる、まあそうじゃない会社ももちろんあると思いますけど、ついてるケースがあると。ただ仕事の中身違うんですよっていうのを今日前半の方で触れたと思うんですけど、仕事の中身とか負ってる責任が違うっていうのはもちろんそうなんですが、結局人の内面の側に行くと、この会社を変革するという覚悟を持った側に来るんですよ CXO ってっていう、なんかそういうこうもう一段階その会社の変革に対するなんか向き合い方っていうのをどこまで変えれるかっていうのが CXO が名ばかりになるか、そうじゃなくて本当にチーフなんちゃらオフィサーになるのかの、まあ分かれ道なのかなと思いますし、もしですね CEO、COO の方で新しく CXO になられた方を部下に、部下というかチームに持たれてるんだったら、そういう話をぜひしていただければと思うし、たとえされなかったとしても自らそこの、まあ、ギアというか目線というか心の持ちようというのをもう変えていくといい結果に結びつくんじゃないかなと改めて思った次第です。
さすが現役 CXO の野本さんからの素敵な、
お前なんやねんって思われないように頑張ります、
はいはい、ありがとうございました。最後に番組からのお知らせです。変革参謀当事者が語るリアルをまた聞きたいと思ってくださった方は、お聞きのポッドキャストアプリで番組フォローとレビューをお待ちしています。また番組ではお聞きの皆様からの質問、疑問、感想を様々な媒体でお待ちしています。 Spotify でお聞きの方はエピソード欄の Q&A 画面、番組へのメッセージはこちらから、 Apple Podcast でお聞きの方はレビューを書くからコメント付きでレビューができます。このポッドキャストの書籍、変革参謀当事者が語るリアルが好評発売中です。お近くの書店や概要欄のリンクから購入できます。
来週も木曜日の朝7時に更新されます。次回も通勤通学や移動のお供に聞いてくれると嬉しいです。お相手は森陽平と
田村誠一と
野本周作でした。